At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。もうメルボルンは寒くなっていると思いますけども、今日はそんな時にぴったりの料理だと伺っております。
そうなんです。もうね、シドニーも寒いと思うんですけど、メルボルンはもう朝夕が5度、6度になってきたので、まあ家の中でも寒いのでダウンジャケット着てるんですけど、今日はその寒い冬に最適な世界の鍋料理特集をお送りしようかなと思ってます。まあ第2弾ですね、前回からなので。で、まあ、前回は、ヨーロッパの鍋料理ですね。スペインのコシードですとか、フランスのポトフとか、ブイヤベースをやって、あとドイツのポトフのレシピを紹介しましたけど、今日はヨーロッパから、ちょっと私たちの日本を含めたアジアの鍋料理を紹介しようかなと思っております。
いいですね。
はい。で、まあ、日本だとね、日本人が好きな、どちらかというと、あんこう鍋ですとか、まあ、てっちりとか、まあ、お家でやるんだったら、しゃぶしゃぶですとか、まあ、寄せ鍋っていうのが多く見られると思うんですけれども、多分、日本にいるとこう、まあ、未知の味といいますか、変わったね、こう、アジアのお鍋を食べる機会っていうのがあんまりなかったような気がするんですよね。で、ただなんかやっぱりオーストラリアに来てすごくびっくりしたのは、なんか結構やっぱり多民族国家なだけあって、すごくいろんな国の、アジアのね、国の鍋料理が、メニューによく出ているんですけど、ユミさんはどうですか？食べたことあります？何か、そういう感じの鍋料理みたいなのは。
そうですね。他の国の鍋といったら、韓国の鍋ですかね。それは結構レストランでオーダーすることはあります。
キムチ鍋みたいな
とか。そうですね。
ちょっと辛めになった
みたいな。辛めの赤いスープのですね。
そうですよね。わかります。ちょっと今日もですね、そのアジアのお鍋を紹介するんですけど、今日まず第一弾目が実は韓国のお鍋なんですね。
うん。
で、ただですね、ちょっと皆さんその韓国のお鍋って言っても多分キムチ鍋ですとか、まあ、ちょっとこうコチュジャンの効いたお鍋とか、ね、何かそういうものを想像すると思うんですけど、今日皆さんにご紹介したいのは、スンデ鍋っていう、鍋なんですよ。スンデって聞いたことありますか？
スンデはないですね。
なんか日本だと、なくはないんですよ。私も東京にいるときは、メニューで載っていて、韓国人の友達といてたんですけど、あったので、でもなぜかオーストラリアは結構最近、まあ、メルボルン特に CBD でも、このスンデという食べ物の韓国料理屋さん、まあ、ちゃんと置いてる韓国料理屋さんが多くなりまして、まあ、これは何かと言いますと、ソーセージのような形なんですけど、結構黒色でかなり存在感があって、中にこう穀物ですとか野菜とかお肉が一つにギュッとまとまった腸詰めなんですね。これ実は見た目は多分皆さん日本人からうんって感じなんですけども、これ韓国人皆さんね、結構愛する食べ物でして、で、おつまみとしてこう結構塩につけて食べたり、あとコチュジャンで炒めたり、で、今日その紹介しようと思ったのはお鍋なんですね。このスンデ鍋っていうのも、結構韓国に行っても屋台でこの腸詰め、スンデが山盛りになって積み上げられていて、これをスライスして煮込んで食べたりするんですけど、中身は何かと言いますと、ちょっと以前SBS でスペインのムルシージャっていうのを紹介したの覚えてますか？腸詰め。
はい、はい。
あれにすごく似ていて、韓国のスンデも豚の血と、あともち米、 春雨、ニンニク、ネギなど、そういうのがこう豚の腸に詰めて蒸して作られている腸詰めなんですね。で、まあ、ちょっと今言っただけじゃ、ん?ってなるかもしれないんですけど、これ結構酢んで自体はすごくあっさりしてるんですけど、ホルモンとかこうコチュジャンと一緒に甘辛く煮ていたりですとか、あと本当にマイタンスープのように白いこう、透き通ったスープの中に、一緒にこのスンデとお肉を土鍋で煮込んで、これをご飯とキムチと食べるって定食みたいなのも、メルボルン最近結構食べられるお店が出てきたので、多分シドニーにも絶対あるはずです。このスンデ鍋っていうのでね、ちょっと皆さん、見つけたら、ぜひちょっとトライしてみてください。
スンデって言うんですね。
まあ、スーンって書いてますね。だいたい英語読みみたいな感じで、S-O-O-N で、D-A-E みたいな感じで、スンデって書いてるんですけど、ちょっと多分皆さん見たことあるかもしれないので、ぜひちょっと挑戦してみてください。で、はい、次はですね、ムーガタというタイのお鍋です。これ実は前にタイの料理特集でも紹介した、焼肉としゃぶしゃぶ両方楽しめる、一石二鳥のタイの料理鍋ですね。こう、ジンギスカンのような鉄鍋をして、内側にこう盛り上がってるところでお肉など焼いて、外側のくぼみで春雨とか野菜とかお豆腐を入れて煮込む。そして食べるというの。これユミさん食べたことありますか？
実際に食べたことはないんですけど、このちょっと変わった鍋、はい、見たことあります。本当丁寧に焼かないと、なんか焼肉とそのしゃぶしゃぶ用の部分が混ざってしまいそうですよね。
あ、そうです、そうです。これ、そう、以前もちょっとお話ししたんですけど、私は本当食べ方がわからなくて、行った時に、本当周りのタイの人を見て、あ、なるほど、ここでお肉とかお魚は焼いて、周りのスープで野菜とかを煮込むんだってことが気づいたんですけど、最初全然本当に、なんか自己流でやって、ちょっと野菜焼いちゃったんですよね。やっぱ多分、周りの人はな、この人知らないだろうなって見られていたと思う。そう、まあこれもね、ムーガタっていうのはタイの鍋料理なので、これ東京にもメルボルンにもシドニーにも必ずお店があります。私調べたらやっぱりあったので、ぜひちょっと食べてみてください。で、今日3つ目なんですけど、これまた美味しくってですね、モンゴルの料理なんですよ。でも、もともとはやっぱり中国の方から来ているっていうのもあるので、中国の地方料理でもあるんですけれども、ホイツァイというモンゴル料理です。結構去年やってたビバンっていう日本のモンゴルでロケされてたドラマですね。あの影響もあって、日本で本当に大人気の料理の今一つで、結構東京だけでも実はモンゴル料理のレストランいくつか増えていたんですね。で、まあこれ何かと言いますと、鍋の形が結構面白くてですね、真ん中が空洞でこう煙突のように突き出てるんですよ。で、そこに昔は、チャコール、まあ、炭を入れて温めて、周りにこう、くぼんだところに、こう、スープが入ってるんですけど、それを温めていって、そこの中に、モンゴルなので、羊のお肉ですね。これを、お肉、ホルモン、あと、ね、脳みそとかもすべて入れて、春雨やお野菜などと一緒に食べているのが、ホイツァイというお料理です。で、これをですね、まあ、前回ちょっと紹介した、腐乳という豆腐をね、発酵させたものや、あとニラの花などの発酵調味料につけて、こう癖もなくすごくあっさり食べられるので、これもぜひモンゴル料理のレストランってオーストラリアにもやっぱりいくつかあったので、ちょっと皆さんぜひ試してみてください。
はい。
はい。で、今日はですね、ちょっと一つレシピを紹介したいと思います。何度か紹介もしましたし、私のお料理教室でも、すごく大人気の、発酵食品、食品なんですけれども、三白菜という食品です。これ多分、ユミさん前も、ちょっと紹介しているのをご存知ですかね、三白菜。
はい。
白菜をね、発酵させて、日本の古漬けのような、感じの味っていう風に以前紹介したんですけれども、実はこれ三白菜のお鍋、皆さん食べたことない方も多いかもしれないんですけれども、日本で実はトレンド鍋として選ばれて、私が行った、何年か前、まあ本当結構何年か前なんですけど、六本木にもこの三白菜の専門の鍋ビルっていうのがあったぐらいで、 それぐらい日本でも大人気のお鍋だったんですね。で、これやっぱり乳酸菌も多いですし、やっぱりいろんなお野菜を一緒に入れて食べられて、かつスープも飲み干せる旨味のある鍋として、日本人に大人気の鍋だったので、今日はこの三白菜鍋をついにちょっと今日はこのラジオでレシピを紹介しようかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい。では、今日は体にいい鍋、三白菜鍋です。材料はですね、三白菜。パッケージが一応写真載せてるので見ていただけてもわかると思うんですけれども、本当に三白菜というふうにパッケージに書いてます。これを中、だいたい白菜1個分入っているので4分の1ほど使います。ない場合は、日本だと私がどうしてたかというと、市販の白菜の浅漬けあるじゃないですか。このね、袋に入ったやつ。あれを常温で2、3日置いておくと、パンパンにこう発酵してくるので、その状態でちょっと酸味が出てくるんですけれども、それを使います。で、この3白菜をだいたい白菜4分の1個分ご用意ください。それとお好みのキノコ類がだいたい 300g。水菜やチンゲン菜など、葉物野菜が2束。あとはお豆腐ですとか、あと豚バラの薄切りがすごく合うので、こちらご用意ください。締めは春雨ですとか中華麺、あとおうどんなどもお好みでご用意ください。で、お出汁はすごくシンプルで、中華出汁が 800ml、お醤油大さじ1、お酒大さじ1です。で、できた後スープも本当飲み干せるんですけれども、つけだれとして、ごまだれですとか、ラー油ですとか、パクチーのみじん切り、ネギのみじん切りなんかもご用意ください。では、作り方です。まず、キノコ類は、石突きの部分を取り、手でほぐして食べやすい大きさにしてください。葉物野菜やお豆腐も食べやすい大きさに切ります。豚肉は薄切り、もしくはちょっとこう分厚めでしたら、食べやすい大きさ、少し大きめに切ると食べ応えがあります。三白菜は袋から出したら軽く絞ります。それを食べやすい大きさに切ります。もし酸味が強いという方は、ちょっと水洗いをね、こう白菜すると酸味が少しまろやかになります。そして、お鍋の中に中華だし、お醤油、お酒を入れて、煮立ったらそこに三白菜、そして他の具材を順番に入れて、水菜や春菊など葉物類のすぐ火を通るものは最後に入れてください。で、これがもう全体に沸騰して火が通ったら出来上がりです。もうこれをですね、パクチーなどの、その先ほど言った薬味ですとか、ごまだれとかラー油とか、いろんなものをつけて食べてもいいですし、本当それだけでスープで飲んでも美味しいお鍋です。いかがでしょうか？
本当美味しそうですね。シンプルなのであれですよね。お子さんも食べれますし、
はい。
ちょっと大人もいろいろ加えて味変を楽しんだり。
本当がね、やっぱり日本人皆さん好きな方も多いので、これ本当にハマると思うので、皆さんぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。